ラジオカワオ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。今日はひな祭りです。パーソナリティの上条英子です。そして今日はですね、諸事情によりかっちゃんお休みということで私の一人喋りでお送りいたします。はい、ひな祭りです。3月3日ですね。女の子の健康や幸せを願うお祭りなんですけれども、まあ、ひな祭りはあれですね、あのひな人形を飾って、でそしてみんなでね、こうお人形をめでながら、でちょっと食卓を囲んで、ちょっとひな祭り独特のお料理を食べるような風習があるところが多いと思いますけれども、皆さんはひな祭りは何しますか、というか何食べますかね。ね、いろんな食べ物を思い浮かびますけれども、まあ、あのおひな様のとこに飾るひなあられとかひし餅とか、そういったねお菓子的なものから、まあちらし寿司、ハマグリのお吸い物などいろいろあると思うんですけども、これねそれぞれやっぱり意味があるんですね。でひし餅とかひなあられの配色なんですけども、まずあの緑、白、赤というかピンクの3色で、ひし餅はね段々になってますけれども、まあいろいろ諸説はあるようなんですけれども、緑はですね厄除けの意味がある、厄除けや健康ということで、白はあの長寿とか子孫繁栄の意味があるそうです。でピンク、赤、桃色ですね、これはね魔除けらしいんですね。でこの3つを重ねることでそういう願いを込めつつ、まあ、春の情景をイメージしている、まあ、確かにそう言われてみればそうですね、緑と白とピンク、そんな感じですよね。でひなあられにもこれ3色使われてるんですけれども、ひなあられはこれにね黄色が加わることが多いんですね。そうすると桃色、緑、黄色、白ということで四季を意味することになるそうです。で四季ということで1年を通して祈る、春夏秋冬健やかに健康でという意味があるそうなんですね。まあね、配色的にもすごくなんて言うんでしょうね、あのウキウキするような春を思わせる配色だなとは思っておりましたが、でちらし寿司もね、まあ、そんな感じですよね。ちょっとピンクの伝部が乗ってたりとか、まあ、レンコンとかエビとか豆とかね、豆は緑ですしね、そんな感じで乗っかってますけれども、これまああのちらし寿司に乗せる具に意味があるそうです。でこれもちょっとね私も初めて知ったんですけれども、まあ、レンコンちょっと薄く切ってね、ちょっと歯ごたえのいいレンコンが乗っかってたりしますけども、これはね先まで見通せるようになんですって、穴の中こう向こうにね見た時にね。でエビは、まあ、これあのよくあの結納なんかでも言いますけども、腰が曲がるまで長生きできるようにと。で、まあ、豆もねよく言いますね、豆に働けるようにというね、仕事がうまくいきますようにみたいな意味がそれぞれあります。でハマグリなんですけれども、これはね私子供の頃におばあちゃんから聞いたことがあったんですけれども、ハマグリの貝殻は、まあ、対になっていないと2枚の貝がこうぴったりとこう合わさらないと。でピタッと合わさってそれで初めてあの一つになるということで、仲のいい夫婦を表しますということで、まあ、一人の相手と生涯添い遂げられるようにという意味がこもっているそうです。なのでね、まあ、あの美味しくいただくひな祭りのご馳走ですけれども、こんな意味もあるということで、まあ、あの女の子、元女の子で、まああのまあ、多様性の時代ですからね、あの女の子の気持ちの方、もうどなたでもねこれ当てはまると思いますので、健康と幸せを願うお祭りということでね、皆さん今日ぜひね、あのそちら思いながら食べていただけるといいなと。私もねあの実家にいる時はもちろんあったんですね、ひな人形もあったんですけども、いやもうここのとこねうちに自分の家には持ってきていないので、まあ、実家に行かないと見ることはできないんですが、まあ、先週もちょっとお伝えした通り岩瀬自治会のイバポンホールで展示がありましてですね、立派なひな人形がありますので、ちょっと私はそこに見に行っておひな様の気分を味わってきました。で今はもう見ることのできないような段々飾りのね もうすごい立派なひな人形なので、まあそこでちょっとね、見てひな祭りの気分を味わった感じになりました。はい。続きまして、ですね、広報松戸からちょっとお知らせなんですけれども、一面はですね、新型コロナワクチンの接種間隔を2回目接種から6ヶ月以上に短縮しましたというお知らせです。まあ、18歳以上の方が対象ということで、私もですね、実は今日のこの収録日の翌日、明日がワクチン3回目なんですね。で、まあ、ファイザーと来て次はモデルナなので、ちょっとドキドキです。はい。ちょっと周りの方にいろいろ聞くと、ね、副反応きつかったよっていう方もいらっしゃれば、まあ割と高齢の方はね、あんまりなかったよっていう方もいらっしゃいます。で、うちの母なんかもファイザー、モデルナだったんですけれども、全然腕が痛いぐらいだったよとは言ってたんですけれども、まあちょっとね、どうなるか、ちょっと心配ではありますが、いろいろ準備だけはして、まあまた来週副反応についてどんなだったっていうことはね、お伝えしたいと思っています。で、広報のね、一面から、コロナワクチン接種 Q&A というのがありますので、ちょっとそこをね、抜粋してみたいと思います。Q1、オミクロン株にも効果ありますか ?A、これね、アンサーです。追加3回目接種の発症予防効果は、ファイザー社製が約 65%、モデルナ社製は約 69% と報告されています。ということで、オミクロン株にも効果あります。Q2、交互接種しても大丈夫ですか?この問いには、ファイザー社製とモデルナ社製が薬事承認されており、交互接種の効果と安全性が認められています。ということで、大丈夫ですということです。Q3、副反応が気になります。答え、追加3回目接種の副反応は、1、2回目接種時と同程度で、同種接種と交互接種では差がなかったと報告されていますということなので、まあ私はですね、ちょい熱1回目割と熱2回目だったので、まあちょっと割と熱を考えといた方がいいかもしれませんね。はい。で、 Q4、 ファイザー社製とモデルナ社製の効果に差はありますかという質問なんですが、こちらには1、2回目接種の効果を半年間比較した観察研究では、モデルナ社製の方が感染予防、発症予防、重症化予防の効果が高かったと報告されていますということです。割とね、風評被害じゃないけど、風の噂で交互接種は大変なんじゃないかとか、良くないんじゃないかみたいなことが一時期流れましたよね。だけどそんなことはないですよっていうことを改めて書いてありますね。なので、まあ、皆さんどちらのね、会社の場合でもあまり恐れず受けていただけたらと思います。早くね、もうとにかくこのコロナが収まってくれることをもう願わずにはいられません。本当にね。で、ちょうど今の時期ね、まあ毎週言ってますけれども、イベントがたくさんある時期だったのにね、もうそれもちょっと遠くなってしまいましたので、ぜひここでぐっと抑えてね、誰もかかっていない状態に持っていけるといいなと思います。そしてその広報松戸3月1日号の8面なんですけれども、松戸あつまるせと、松戸森広フェスタの中のあつまるせ、そして和太鼓の公演の記事が書いてあります。で、和太鼓の公演、こちらはですね、千田堀池のほとりでやる方の太鼓の、大会です。で、すいません、私前回和太鼓の響きの方の、司会 MC をしたと言ったんですけど、間違いでした。すいません。私がやらせていただいてたのは、こちらの和太鼓の公演の方で、ほとりの方でやる方だったんですけれども、こちら、今回も開催されます。3月21日祝日、9時30分開演、9時会場です。で、会場はですね、21世紀の森と広場、千田堀池のほとりです。で、雨天決行です。なんですが、私ね、一回雨天の時に実施でここで司会をさせていただいたことがあるんですけれども、なぜかね、太鼓叩くと雨上がるんですよ。もうそれがなんかすごく神秘的で、なんかね、昔はそのお天気に向かってお願いしますって太鼓を叩いてたっていうのがすごくよくわかるような感じで、まあ、不思議な現象ではあるんですけれども、すごくなんかね、それを実感したので、これ雨天決行って書いてある、逆に雨天だとちょっと楽しみだったりもする場合もあります。で、雨天ひどい場合は森のホール21でっていうふうに書いてありますので、まあざんざん降っちゃったらホールに行きますということです。 で、昨年は中止となった和太鼓の公演を今年は感染対策を徹底して開催します。高い技術力を持った多彩な出演団体が会場が一体となる迫力あるステージを作り上げます。緑豊かで広大な自然と日本の伝統音楽のコラボレーションをお楽しみください。詳細は市のホームページでということです。で、この21日の和太鼓の公演をやっている間なんですけど、3日間開催、3月19、20、21は松戸アツマルシェです。食事や遊びが楽しめるテントやキッチンカーが出店しますということで、これもね、本当にとってもね、気分が晴れ晴れするお祭りなんですね。たくさんのキッチンカーが出て、まあね、これはね、お天気がいい方が絶対に良いんで、まあ晴れてほしいかなとは思いますね。19、20、21の3日間で、19、20は10店舗、21は20店舗のキッチンカーが出ます。これね、すごいいろんなキッチンカーありますよ。焼きそば、焼き鳥、ハンバーガー、唐揚げ、チョコバナナ、ポテト、パスタ、グリルチキン、タイ風カレー、明石焼き、ピザ、世界一周料理、世界一周料理なんだろう、クレープ、沖縄そば、ビーガンランチボックス、そしてカレーパン、コロッケ、パン、バルーン射的にワークショップにくじ引き、すごいですね。もう広い広場だから、広い公園だからこそできる、もうね、アツマルシェだと思いますので、皆さんね、よかったら3日間ありますので、お出かけいただけたらいいなと思います。私もちょっとね、主催の方にちょっと会いたいなと、久しぶりにね、お顔見たいなと思いますので、ちょっと覗いてみようかなと思っています。こちらね、19、20、21の3日間ありますんで、ぜひお出かけいただけたらと思います。いいですね。で、これね、いっぱいパンフレットなどもいろいろとありまして、これ市のホームページに行くと見れますのでね、ぜひよかったらこちらも見ていただけるといいなと思います。はい、そうですね、ちょっとやっとそういうお話ができるようになってきましたが、まあ、桜祭りと名がつくところはみんなちょっとね、中止になってしまったんですけれども、こういう広々とした公園でね、いい空気を吸って、美味しいものを食べて、ちょっと胸に響く太鼓を聞くっていうのもすっきりしていいかなと思います。続きまして、おすすめ簡単クッキングのコーナーです。はい、一人で盛り上げていきます。はい、このコーナーはですね、私上條がこれは簡単で美味しいぞというレシピをご紹介していくコーナーなんですが、スナック観光鳥木曜担当のチーママ、そば打ち職人のちゃんいちさんのお通しクッキングとも連動コラボしてお送りしているコーナーになります。はい、先週のですね、ちゃんいちさんのお通し、なんとヤリイカのお刺身でした。もうヤリイカ一匹を最初からさばくところからやっていて、で最後綺麗に盛り付けるところまで、もう本当にさすが料理人っていう感じの手さばきだったんですけれども、でヤリイカってね、本当にね、とても見た目がなんて言うんでしょうね、美しくって、なんか美味しそうだなと思って見ておりました。なかなかね、お家で作るっていう方もいらっしゃらないかなと、お刺身になっているものを買いに行くっていう方が多いかなと思うんですけれども、まあ、たまには一匹買ってきてお刺身をさばいてみるのもいいなと思いました。そして私のご紹介した焼肉屋さんのタレも作ってくださいました。でね、イカを前菜に食べて、そしてお肉も食べて、野菜も食べてという、すぐちょっとね、もりもりな感じのクッキングになっていましたが、美味しいと言っていただけてとっても嬉しかったです。ありがとうございます。そしてですね、今日の私のクッキングなんですが、ラジオポアロへですね、おすすめレシピの投稿をいただきました。というのも、スナック観光鳥でですね、ちゃんいちさんがおすすめレシピ募集してますっておっしゃったので、私もちょっとチャット欄でですね、ポアロにもくださいってちょっと言ったんですね。で、ポアロにもおすすめレシピありましたらぜひって書いたら、早速くださっていただきまして、もう早速私作らせていただきました。こちらの投稿はですね、ハンドルネームキララさんからいただいたんですね。本当にね、すぐ速攻でいただいたので、めちゃめちゃ私嬉しかったんで、ちょっとね、お便りの方からご紹介したいかなと思います。はい、ちょっとお待ちくださいね。いや、とそれにしても本当にね、嬉しかったですよ、いただけて。はい、キララさん、こんにちは、はじめまして、チャットネームキララと申します。 いつも楽しい配信をありがとうございます。昨日の夜間飛行オンラインスナックかんこ鶏で募集していたレシピを送らせていただきます。舞茸とじゃこの混ぜご飯です。作り方1、適当にほぐした1パック分の舞茸と適量のじゃこをサラダ油かオリーブオイルで舞茸の水分が飛ぶまで炒めます。2、よく炒めたら適量の醤油をかけてもう一炒めします。3、温かい適量のご飯に混ぜて塩コショウで味を整えます。で出来上がりです。ほぼ適量です。母から教えてもらったのですが、こんなレシピでもお役に立てれば幸いです。なんならどんどんアレンジしてください。これからも配信楽しみにしています、というお便りをいただきました。ありがとうございます、キララさん。早速私作らせていただきました。でこの舞茸とじゃこを炒めたものというのがね、これがすっごい美味しかったんですね。で私いつもね配信でもちょっとお伝えしている通り、あんまりご飯とかパンとかそういう糖質系いただかないんですけれども、ちょっと混ぜご飯にして作ってみたんですが、まあこのね最後の塩コショウで味を整えるというのがとてもポイントになっていて、舞茸のいい香りとじゃこの歯ごたえ、もうねこれご飯たくさん食べてよければいっぱい食べちゃうなっていう感じでした。で他にちょっとアレンジしても OK ということだったので、私はですねちょっとふわふわに焼いた炒り卵、ちょっとねマヨネーズを入れてふわふわにしました。そこに乗っけてみたりとか、あとはですね冷ややっこに乗っけてみました。で冷ややっこに乗っけた時はその上にですね山椒をちょっとパラパラっとかけると、ちりめん山椒ってありますよね、京都の、あの美味しさがねちょっと足されて、また別の味わいでめちゃくちゃ美味しかったです。なのでこの舞茸とじゃこを炒めたものを作っておくと何にでもできるなっていう感じです。そしてね栄養面でもやっぱり舞茸とかじゃこ どちらもねすごい栄養もあって、めちゃくちゃ体にもいいんですよね。で舞茸っていうのはですね、一時期ちょっと話題になった MX フラクションという他のキノコにはない成分っていうのが入っていて、これがまたすごいスーパーフードとなる、舞茸がスーパーフードと言われているゆえんなんですけれども、 MX フラクションというのは肝臓におけるブドウ糖の合成を抑えます。でインスリンの受容体の感受性を高めますということで、これらによって血糖値の上昇を穏やかにするんですね。ということはご飯だけパクパクっと食べると血糖値がバーンと上がりますけれども、この舞茸を加えることで血糖値が緩やかに上がるということは、もちろん太りにくいということもありますし、肝臓でのコレステロールの合成も抑えます。小腸とか肝臓におけるコレステロールの吸収も抑えます。そしてコレステロールの排泄も促進します。ということで脂質低下作用を発揮すると、まあ、太らないだけじゃなくて体にも良くて脂質も低下すると、で生活習慣病につながるこういうねコレステロールとか血糖値を下げるとか出すとかいうね効果があるんですね。肥満予防、健康維持に舞茸すごくいいわけです。でこちらね、それプラスジャコです。ジャコはですね、まあもちろん見た目と通りにねカルシウムがたくさん入ってますよね。イワシの赤ちゃんです。カルシウム、ビタミン D、 マグネシウムといった、まるでねカルシウムのサプリを取るときに他のものも入れてねっていうような成分が全部入っちゃってますね。なのでここに舞茸を足すということで、しかもオリーブオイルなんかで炒めちゃったりすると、まあこれスーパーフード、健康食ということで、ご飯を多少たくさん食べてもすぐ脂肪にならない、もうね魔法の魔法というか、もうすごい素晴らしい健康食になると思いますので、皆さんぜひこのキララさんのお母様のレシピですけれども、舞茸とじゃこの混ぜご飯、この舞茸とじゃこを炒めたねそのものを用意していただくといろんなものに使えますので、ぜひやってみてください。キララさん本当にありがとうございました。続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。このコーナーはラジオポアロ本館では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今週の一曲に選ばせていただいたのは首里英子さんで巡り合いです。こちら巡り合い1977年のリリースですが、詩はあのユーミンさんなんですね。 すごく詩だけ聞いててもなんか胸にこうグッと迫ってくるものがある曲なんですけど、歌なんですけれども、あのなんて言うんでしょうね、すごく昔の曲ではあるんですけれども、今聞いても、まあ、古く感じるどころかなんか逆に新しいというか、すごくあの入ってきます。で、まあ、あの首里英子さん、まあ、残念ながらね若くしてお亡くなりになりましたけれども、なんか逆に当時は早すぎたのかなというね、あのその時の日本には早すぎたのかなって思うぐらいですね。今聞いてもとても新鮮だし胸に迫るものがあります。で、首里英子さんは英子さんなんですね。で、私も名前が英子なんですけれども、あの当時あまりその芸能人の方に英子さんって方がいらっしゃらなくて、なんかすごくね私子供心に意識した覚えがあります。とっても足の長いね、あのスラッとした方だったと思うんですけれども、あのお歌も上手だしスタイルも良くてっていう印象があります。それでは聞いてください。首里英子巡り合い。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。では次回の配信でまたお会いしましょう。ラジオポアロ。